特集、新型コロナウイルス感染症に対応した備える防災。昨年7月に九州を中心に発生した令和2年7月豪雨災害や、本年7月に熱海市で発生した大雨による土石流被害など、近年激甚化した自然災害が全国各地で多発しています。昨年は本市でも台風や大雨により避難所を開設。高知市は災害リスクが少ないから大丈夫と、決して人ごととは言い切れない状況です。日頃からもしもに備え、避難方法、備蓄、携行品、災害時の情報収集について改めて確認しておきましょう。備える1、自分に合った避難方法の確認を。基本は分散避難。地震や豪雨など大きな災害が発生すれば、安全な場所への避難が必要になります。これまでのように避難所に多くの人が集まると、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まります。災害と感染症から身を守るために、新しい避難の種類を知り、自分に合った避難方法を考えておきましょう。新型コロナウイルス感染症の感染リスクを減らすには、避難所以外の安全な場所へ避難する分散避難が必要です。自宅で避難する在宅避難、親戚や知人のもとへ避難する遠方避難、安全な場所への車中避難、そして避難所避難と、さまざまな避難先を想定し、非常時にすぐ行動できるようあらかじめ考え準備しておくことが重要です。安全な場所は災害の種類や状況によっても異なります。自宅周辺の危険性や近くの避難所を把握しておくことも大切です。避難所が変わる。災害時でも新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ観点から、避難所の入り口に受付を設け、検温や体調チェックシートの記入により、体調不良の人を振り分けます。避難所では避難の期間や災害の規模に応じて、仕切りでスペースを設けたり、段ボールベッドや災害用テントで避難者同士の距離を確保することで感染を防ぎます。避難者同士のスペースを確保する災害用テント。市では感染症対策やプライバシー保護のため、災害用テントのほかに段ボールベッドやパーティションなども備えています。写真説明。体育館に大きな災害用テントが3つ並んでいます。中にはベッドが備え付けてあります。説明終わり。備える2、分散避難の勧め。総合防災マップ、堀川ハザードマップを見て確認してください。災害時、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを減らすために、さまざまな避難先に避難する分散避難をしてください。自分に当てはめて取り組んでみましょう。災害時の避難行動フローチャート。総合防災マップ、堀川ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認。家がある場所に色が塗られていますか？はいと答えた人は、災害の危険があるので原則として立ち退き避難、自宅の外に避難が必要です。例外、在宅避難。浸水の危険があっても、次の場合は自宅に留まり安全確保することも可能です。1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。水や食料品などの備えが十分にある。家がある場所に色が塗られていますかで、いいえと答えた人は、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖の近くにお住まいの人は、市からの避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。自宅の外に避難が必要となった人は、 自分または一緒に避難する人は避難に時間がかかりますか？はいと答えた人は、身を寄せられる安全な場所に住む親戚や知人はいますか？ここで警戒レベル3、高齢者等避難発令がされます。はいと答えた人は、遠方避難、安全な親戚・知人宅へ避難。いいえと答えた人は、避難所避難、避難所へ避難。自分または一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますか？の質問で、いいえと答えた人は、身を寄せられる安全な場所に住む親戚や知人はいますか？ここで警戒レベル4、避難指示が発令されます。はいと答えた人は、遠方避難、安全な親戚、知人宅へ避難。いいえと答えた人は、避難所避難、避難所へ避難。車中避難とは、あくまで一時的な避難行動です。安全な経路と場所を確認し、体調に注意して行います。新たな避難のレベルを確認。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ。新たな避難情報、早期注意情報、気象庁から発令されます。警戒レベル2、状況、気象状況悪化。新たな避難情報、大雨洪水注意報、気象庁から発令されます。警戒レベル3、状況、災害の恐れあり。新たな避難情報、高齢者等避難。高知市から発令されます。警戒レベル4、状況、災害の恐れ高い。新たな避難情報、避難指示、高知市から発令されます。警戒レベル4までに必ず避難を。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫。新たな避難情報、緊急安全確保。高知市から発令されます。備える3、必ず準備・携行品リスト。準備ができたらチェックしましょう。13項目あります。1、現金・貴重品・身分証明など。2、薬・お薬手帳。3、携帯電話・充電器。4、懐中電灯・ラジオ・予備電池。5、筆記用具。6、ウェットティッシュ。7、洗面用具、タオル。8、コンタクトレンズ、保存液、メガネ。9、水、非常食、おやつなど。10、スプーン、箸。11、使い捨てカイロ、瞬間冷却剤。12、毛布。13、アイマスク、耳栓。さらに安心。プラス携行品、女性、2項目。1、化粧品、普段使いのもの。2、生理用品、1周期分。赤ちゃん、4項目。1、紙おむつ、必要数。2、お尻拭き。3、粉ミルクや離乳食。4、おもちゃ。高齢者、3項目。1、大人用おむつ。必要数。2、入れ歯洗浄剤。3、老眼鏡。新型コロナウイルス感染症対策傾向品。5項目。1、マスク。2、消毒液。3、体温計。4、ゴミ袋。5、スリッパ。
インタビュー。自分にできる準備から始めよう。非常時の災害に備えて、私たちは日常生活でどのような準備や心構えが必要になるのか、交通防災課の鶴田博之主査に話を聞きました。災害と自助、共助、公助。本市は津波の心配がなく、大きな山や川もないため、自然災害のリスクが比較的少ない市です。先月8月の大雨のように、 梅雨ではない時期に前線の停滞による雨の影響で土砂災害警戒情報が発表されるなど、これまでにない災害につながるような異常気象が毎年のように発生しています。このようなことから、災害の時は自助、共助、公助が大変重要です。自助とは自分自身の身の安全を守ることです。普段から災害に備えてテレビでの避難情報の収集や市アプリ、防災アプリなどで情報を確認することも立派な自助の行動です。すでに取り組んでいる人も、まだ取り組んでいない人も、自分の住んでいる地域の特性や避難経路、避難場所を確認しておいてください。確認方法については、本市が全戸に配布している総合防災マップをご利用ください。次に共助です。共助とは、地域や周囲の人と協力して助け合うことです。本市では、避難の時に支援が必要な人は避難行動要支援者名簿に登録され、現在2823人の人が登録しています。この人たちを災害の犠牲にしてはなりません。そのためには地域の防災力が必要です。避難の時に地域の民生児童委員の手助けや自治会での共助の精神で助け合うことが大変重要です。公助は公的機関による救助や援助のことです。避難情報の発表、防災行政無線の発信や整備、避難所の開設などがあります。私たちも災害時に皆さんが早めの避難ができるよう常に情報を集め分析しています。災害時は誰もが焦りや不安を感じます。その時に落ち着いて行動を行うためにも、市民の皆さんには取り組みやすいことからで構いません。日頃から自分自身にできる準備をお願いしたいと思います。自分の命はまずは自分で守る、地域の安全は地域で守る、このことをしっかりと意識していただき、日々の災害に備えてください。その準備が必ず自分や家族の安全につながります。防災についてわからないことや悩みなどがあれば、いつでもご相談ください。備える4、最新情報をチェック。情報収集の方法を知っておこう。詳しい災害情報を知りたいとき、高知市ホームページ、高知市防災サイト、登録アドレスにメールでお知らせ、高知市防災情報お知らせメール、からメールを送信後登録してください。気象情報をリアルタイムで提供、県統合型防災情報システム、プッシュ通知でお知らせ、高知市公式アプリ、Apple と Google、2種類あります。市が発信する情報をテレビで確認。テレビ住民情報サービス、デタポン。チャンネルを3チャンネル、RKK にし、リモコンの D ボタンを押す。SNS で情報をお届け。高知市公式 Twitter などです。総合防災マップ、堀川ハザードマップ、避難場所や川が氾濫した場合の浸水の深さなど掲載しています。災害発生時に皆さんが取るべき行動の確認や、事前の備えにご活用ください。配布場所、交通防災課、三好市民センター西郷市総合窓口、泉ヶ丘支所、須谷支所、ホームページでもお知らせしています。インタビュー、実施したことで見えた課題。7月17日、西郷市南小学校で行われた地震避難訓練、児童引き渡し訓練について、西郷市南小学校、久保田真嗣教頭に話を伺いました。足りない準備が見えた。今回の訓練は、災害などの非常時に備えて、児童自らが 生命、身体の安全を守る方法を身につけること、また児童を安全で確実に保護者や引き受け者に渡せるようにすることを目的として実施しました。実施にあたっては、学校と児童、保護者だけではなく、地域の防犯パトロール隊や民生児童委員、市の皆さんにもご協力いただきました。訓練の想定内容としては、授業中に震度5の地震が発生、児童だけでの帰宅は危険との判断をし、保護者へ引き渡して下校させるという内容で実施しました。また、児童と保護者には下校をしながら、通学路周辺で危険が予想される箇所を確認しながら下校してもらいました。今回の訓練では、さまざまな課題や反省点が見つかりました。例えば、地震発生後の児童の避難場所と保護者への引き渡し場所です。訓練当日は雨が降っていたため、避難場所を予定していた運動場から体育館へと変更して児童を集め、引き渡しを実施しました。しかし、実際に地震が発生したとき、体育館が損傷して使えなかった場合は、雨が降っても運動場へ避難をする必要があります。今回の訓練では、そこまで想定をしていませんでしたが、本当に備えるには、そういった不測の事態にも対応できるように準備をしておく必要があると実感しました。訓練を行ったことで、様々な課題や足りていない準備するべきことが分かりました。もちろん参加した皆さんの防災意識もかなり向上したと思います。今後も計画して終わりではなく、訓練で実践し改善を繰り返しながら、常に不測の事態を想定して非常時に備えたいと考えています。写真。地震を想定し、机の下へ避難する児童の写真があります。写真終わり。備える5。防災意識を高めよう。高知市総合防災訓練。時、10月24日日曜。午前8時から、ところ、栄工業団地周辺、栄市民センター緑館、栄体育館、内容、避難所開設、運営訓練、車中避難検討訓練、自主防災組織連携各区訓練、自衛隊ヘリ、物資輸送、車両展示、災害協定披露ブース、日産、トヨタ、西部クリーン、NHK 浸水想定バーチャル体験、問い合わせ先、交通防災課、電話 248-1555 まで。以上で特集、新型コロナウイルス感染症に対応した備える防災を終わります。